長嶋先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ここまでのお話の中で先生、後ほどお話ししますというまだ登場していない間質性肺炎があるんですか？
特発性間質性肺炎の中でですね、最も頻度の多いとされている肺栓症のお話をさせていただきます。で、肺栓症はですね、文字通り肺が繊維化、本当にですね、繊維のような状態になってしまうような疾患なんですが、大体本邦、日本では年間の発症率がですね、10万人あたり 2.23 人と言われておりまして、大体全国で1万3000人程度の患者さんがおられるとされているんですが、ただこれはですね、おそらく氷山の一角で、未診断の患者さん含めれば実際はもっと多いではないかなと考えております。で、この肺栓症の方、前回述べましたが、やはりこの肺が硬くなるということ、咳が出たりですね、動くと息が苦しいとかですね、そういった問題もですね、当然あります。あと、この肺栓症はですね、例えばなんですが、その肺のがんがですね、正常な方に比べればですね、数倍からですね、10倍近くですね、発生しやすいという問題とか、あとは肺にですね、穴が開いて肺がしぼんでしまう病気、気胸というのがあるんですが、こういった気胸を起こしやすいで、起こした際にですね、やっぱりこの肺が膨らみにくいので、とても治りにくいという問題点。あとはばい菌、ウイルスによってですね、急激に悪化してしまう、そういったリスクもですね、大変抱えておりまして、この肺栓症はですね、よく言われるがんよりも予後が悪いと言われる、そういった疾患なんです。
これもその特発性間質性肺炎のグループというか、
おっしゃる通りです。はい、特発性間質性肺炎の中のですね、一つの分類がこの肺栓症になります。
この肺栓症はちょっと怖いですね。
そうですね、これはですね、非常に厄介です、で、通常ですね、間質性肺炎の一部にはステロイドっていう薬がですね、効くことがあります。器質化肺炎とかはですね、ステロイドがよく効くタイプの間質性肺炎なんですが、この肺栓症はですね、残念ながら効かなくて、また肺栓症はですね、時々急性増悪といって急に悪くなることがあるんです。で、この急に悪くなるですね、原因として、一つは感染症もありますし、例えばいっぱいホコリを吸ってしまうとかですね、そういったのでも起こるとも言われているんですが、あとは原因が分からなくてですね、なることもあるとされています。で、これが起こるとですね、大変予後が悪いとされておりまして、いかにこの急性増悪を起こさないか、急性増悪を起こすとですね、特効薬も正直ないんですよね。なので本当に全身のですね、状態を整えながら、良くなるのをですね、じっと待つという言い方は変なんですが、本当に病気がですね、自然に落ち着くのをですね、なんとか耐え忍ぶ、そういったですね、治療になってしまうところはあるんです。
今週2週目ということで、先週は症状のお話もいただいて、呼吸困難ですとか、咳、息切れ、また指の先が膨らむバチ指としましたか、があるようですけど、先生、この症状というのは必ず出ているものというか、初期の段階から出てくるんですか？
そこはですね、非常に個人差もありますし、初期の段階ではですね、そういった症状はほとんどないことが多いところであります。で、この肺栓症ですね、先ほどこの氷山の一角というふうにお話しさせていただいたのは、実はこの早い段階ではカニにですね、ほんのにちょっとだけカニが出ている、そういった方がですね、かなり多いと。しかも初めのうちはですね、本当に進行がゆっくりですので、ちょっとずつカニがですね、少しずつ濃くなってくる。でも自覚症状もそんなにないので、かなり多くの方がですね、少し肺にカニは出ているけど、これは様子見でいいだろうというところで、様子をですね、見ておられるケースがですね、やはりあるんではないかと。もちろんそれでですね、全く問題ないんですが、その中のですね、一部の方はですね、ある程度進行してしまうことがあります。 で肺炎症ですね、こう、まあ、先ほど特効薬みたいなものはなかなかないという話はしたんですが、まあ、それでもですね、ここ最近はやはり少しこう治療が進歩してきまして、まあ、ある程度ですね、この、まあ、肝となる薬剤というのがですね、最近、まあ、急速にこう使われております。まあ、最近でもないんですが、でそれがですね、抗繊維化薬というお薬になります。
繊維化するのを抑えてくれるみ
たいな。そうですね、もう文字通りですね、はい、
この抗繊維化
薬、はい、そのままです。でこれはですね、こう、まあ、文字通り本当にこう繊維化するのを抑えるというところで、肺炎症をですね、こう、まあ、残念ながら治すというものではないんですが、進行を抑えてくれます。進行を抑えることによって、まあ、肺が硬くなるのを抑える、肺が縮むのを抑える、そうするとこの息苦しさとか咳が出てくるですね、その時期をこう少しでも後延ばしすることができますし、あとこの薬がですね、この急性増悪、こう急激に悪化する危険性を下げるともされていますので、まあ、これを使うことによってですね、患者さん方の寿命を延ばすということはですね、十分期待できる、そういった薬剤であります。
はい、ここまでは間質性肺炎の中の一つの症状というか病気で、特発性肺腺異常についてということで伺ってきましたけれども、先生、あの診断について、また間質性肺炎の全般のお話ですけど、先週のところでは CT だよやっぱりというお話がありました。でその他は麻酔をかけてカメラを肺に入れて一部組織を取って顕微鏡でというお話でしたけれども、はい、この診断について今週も詳しく伺いたいと思っているんですが、
はい、
その他例えば血液ですとか、はい、あの何かやられていることというのもありそうですよね。
はい、ありがとうございます。はい、まずこう、まあ、検査なるべくこうご負担の少ないものをですね、こうやっていくという意味で、まあ、血液検査ちょっと採血の痛みは伴うんですが、まあ、手軽にできるところですね、よくさせていただいております。はい、で間質性肺炎はですね、血液検査で KL6 という項目とか SPD という項目がですね、これがこう上がってくるのが比較的ですね、参考になります。
なるほど。
まあ、この数字自体がですね、この病気の活動性と完全にこうリンクしているかというと、またちょっとそこは解釈ですね、少し難しいんですが、まあ、やはり高いとですね、だいぶ間質性肺炎としてですね、ある程度動きがある、そういったですね、イメージを我々は当然持つことになります。 あとむしろですね、重要なのがこの呼吸機能検査であります。でこの呼吸機能検査というのは、まあ、要はこの肺活量検査とかもですね、含まれるんですが、息を大きく吸って吐いていただくと、
はい、
で間質性肺炎、こう、まあ、先週からですね、こう進行すると肺が硬くなりますという話させていただきましたが、はい、この呼吸機能検査でですね、最大限のこの空気を吸った場合どれぐらい肺が膨らむか、要は肺活量ですね、
はい、
それを定期的に見る、そして1秒間にですね、吐ける息の量もですね、見させていただきます。こういった数値がですね、やはりこの極端に下がってくると病気として活動性が強いぞと、そういった判断になりますので、これはご本人にたとえ症状がなくても早々に治療介入すべきだろう、この抗繊維化薬という薬を使った方がいいんじゃないかというですね、目安になってくるものであります。でこの初めからですね、この間質性肺炎、特に肺炎症診断ついた時点でこの抗繊維化薬もうどんどん使えばいいじゃないかというですね、こう今の話だと感じる方も多いと思うんですが、まあなかなかですね、ちょっとこれ大変申し訳ないところを申しますと、結構お高い薬なんですよね。でただこの特発性間質性肺炎でですね、まあ、特にこの肺炎症は難病申請は通りますので、まあ、難病のですね、この申請をすれば、まあ、ある程度この補助というのは降りるんですが、ただ昔と違ってですね、こう診断がつけば全ての方が補助が降りるっていうわけではなくて、ある程度重症でないとですね、これ補助降りなくなってしまったんです、昔と違って。ただですね、この抗繊維化薬ってですね、あんまり重症化してから使ってもですね、あまりこう効果のメリットがないというところが、まあ、非常に我々のジレンマとなっておりまして、
なるほど、
そこはですね、本当にこう困ったところではあるんですが、ただこの一つのですね、妥協点という方はちょっと悪い言い方なんですが、 3ヶ月間ですね、この頑張ってこの、まあ、ややお高い薬をですねこう使っていただいてから申請を出すと、はい、難病申請ですね、はい、そうすると軽症者特例というところで重症度は足りていないけど医療費がまあだいぶこの疾患のせいでお金がかかってますので補助を出しましょうというですねそういった特例が認められます、
はい、
なのでまず3ヶ月間ですねちょっと頑張ってこの薬をですね飲んでいただいてその3ヶ月後にこの難病申請を出して軽症者特例が認められれば医療費の負担が減った状態で、まあ、ある程度この早い時期から治療介入ができるというですねそういった方法がありますので、まあ、できればですねうまくですね利用していただければなとは感じております。
患者さんが勝手に調べてよその辺というのではなくて長嶋先生の方からこういうふうに申請すればっていうお話をいただけるのが何かすごく嬉しく今感じましたけれども、
はいですね、これはなかなかですねこう本当に非常に難しいところであるのでこれは当然我々医療従事者側の方からですねこうまあご提示してまあご提案するべきところかなと思います。あとこの抗生薬ですねもう一点ちょっと申しますとちょっとこの下痢とかですねあと肝臓の数値上がるとかやっぱりちょっと副作用もですねそれなりにですねやはりこうあります、まあ、そういったところですねこの、まあ、誰もが彼もがですねこの抗生薬をどんどん使いましょうとはですねちょっとこうなかなか言いにくいところではあるんですが、まあ、人間誰しもですねこの年を取るとだんだん排気量って落ちていくんですが、はい、その通常の一般的な加齢の下がりに比べてはるかにこう強い下がりであると呼吸機能の低下がですね強い場合はやはりこの間質性肺炎肺栓症のですねこの活動性が強いと判断してこれは将来的にはですね非常にこう命に関わる状態になり得ると判断し、まあ、なるべく早くこの抗生薬のですね導入を検討された方がいいのかなと思います。
まあ、肺をこう一気にクリーンにすることは先生できないんでしょうかね。
そこですね本当にですね、うん、こう大変申し訳ないんですがこの1回ですね硬くなってしまった肺栓症ってですね治せないんですよね、うん、で、まあ、かなり借りられた条件ではあるんですがどうしてもこの若年の方で、まあ、肺がですねもう本当にいよいよこうだいぶこう限界が来てしまった方というのはいわゆる臓器移植そういったですねこの選択も出てまいります。まあ、実際私の方でもですねこの、まあ、東北では東北大学の呼吸器外科がですねそこをされている施設になりますので東北大の呼吸外科さんにですねこの紹介して、まあ、いわゆるこう順番待ちという形でですねこう登録されている方もおられます。まあ、なかなかこの年齢制限とかですね基礎疾患の問題とかですねいろいろちょっとこの条件がありますので、まあ、全ての方が該当するというわけではないんですが臓器移植というですねそういった選択も取ることがありるというところです。
例えば悪いところだけ一部切り取るみたいな手術はないんですか？
そうですね、こう残念ながらですねこの間質性肺炎に関してはその線維化を起こしているところだけ取るといいというですね情報はなくてむしろですね下手にこう手術すると肺炎自体がこう悪化してしまう危険性がですね少ないからずあるのでそれでもどうしても手術が必要なケースとか、まあ、例えばその肺がんを合併してしまって手術が必要とかですねそういったケースに関してはですね危険性をですねこうと、まあ、その患者のメリットをですね、まあ、バランスを考えていただいてこれは手術するべきだろうと判断していればですね慎重に手術をしていただいております。現状では間質性肺炎自体はですね手術で治せるようなものではまあないというふうにお考えください。
また実際呼吸が苦しいわけですので呼吸のサポートみたいなことはしてくださるんでしょうか？
そうですねこう実際酸素がですねこう不足している方には在宅酸素というところでこう自宅に酸素を持って帰っていただくということもですねこう時として行っていることはあります。
さすがにその人工呼吸器までというのはないんですか？
そうですねこう、まあ、非常にですねそこら辺のこう判断というのはですねケースバイケースというところがありますので当然こう非常に重症化してですね人工呼吸器をですね使うケースというのもですね当然あります。一方でですねこう、まあ、大変ちょっとこう申しにくいところではあるんですが、まあ、下肢肺炎ですね先ほどこの特効薬がないというお話で、まあ、やるだけ治療をやってでもどうしてもこの進行してきてしまった場合の間質性肺炎というのは、まあ、見方を変えればですね要はそのがんの終末期とですね同じようなですね考え方をしていく必要性があります。そういったところでこの人工呼吸器を使ってもですねこの肺炎そのものがこう治る、まあ、ものではないというところ そういうところは逆にこの苦痛だけをですね長引かせてしまうというそういったですね考え方もですねされるケースがありますので、まあ、実際この肺がんも含めてですね、まあ、あらゆるがんでも緩和治療で人工呼吸を使うかというと、まあ、多くの方はご存知かと思うんですがあまりこうそういった選択肢は取られないかと思います。肺選手もですねこうそういった考え方にのっとって人工呼吸器そういったものは使わないでなるべく症状をですね取ることを優先するそういったですねこう選択を取ることがあります。
何か2週にわたりまして呼吸というのは普段意識せずに息を吸ったり吐いたりしていたんですけれどもこの呼吸が苦しくなるということが先生本当にどれだけ苦しいものなのかっていうことをこうしみじみ考えさせられました。
そうですね、このそこ非常に重要なところでしてこの息苦しさというのは本当にこう命にですね直結する問題点です。やはりこの息苦しさが強いというのはですね皆さん本当に命の危険を感じられることが多くて多くのですねこの慢性の呼吸器疾患のお持ちの方はうつ病なのでですねやっぱりこの精神疾患をですねどうしても合併するケースが多いとされてますのでそういったですねこの精神面的なですねフォローもですねやはりこう重要なですね対応になってくるんです。
なるほど。長嶋先生あっという間な時間になってしまったんですけれども、
はい、厳しいお話を、まあ、ただこの間質性肺炎という患者のですねこう、まあ、そういった経過を取る方の、ごく一部というところはですねこうご理解いただきまして多くの方は気づかれずにですね一生を過ごされてしまう、まあ、いわゆる地元の肺がん検診とかあとは結核検診なんかでうっすらカニが引っかかってですね、まあ、カニだけがありますねとかですねそういった方の方が実際多いというところですのでこう間質性肺炎って診断がついてからもう自分はもうダメなんだとは決して思う必要性はないということ、まあ、中にはこうごく一部の方にこう進行してしまうケースはどうしてもあるんですが、まあ、そういった方々も抗線維化薬のそういった治療をですねこうある程度まあ良いタイミングで使っていただくことで、まあ、なるべくですね負担の少ない生活をですね過ごせることになるかなと考えております。
はい、かかりつけ医の先生との連携というのは岩手県は取れているんですか？
そうですね、実際ですねこの病気に関しましてはですね我々の医局でもですね新聞でこういった病気がありますという広告を出させていただいたりとか、
はい、
あとは市内のですねこの開業医の先生向けにですねウェブで講演会をですねさせていただいているとか、なるべくですねこういった啓蒙活動もですね医局を挙げてさせていただいておりました。
はい、